昭和をしのぶ。世は平成に代わって多くの人々が昭和について語り始めた。戦前、戦中、戦後、激動の昭和への思いは人様々。とりわけ各世代、戦争体験の有無でも異なるだろう。新聞コラムニストはそのコラムの中で自らを語ることは少ない。ここで不慣れな自己紹介をすると、昭和13年、1938年、東京新宿生まれ。空襲警報のたびに、急かされて自宅の庭の防空壕に潜り込んだ記憶がある。直接の被災は免れて、同20年、国民学校1年生。終戦は岐阜県の疎開先で迎えた。食料が乏しく、ひもじかった戦後の記憶の方が鮮明な世代の一人として、しかし、より多く先輩世代の体験を語り継ぐべきだと考える。昭和天皇、誠に波乱に満ちたご生涯であった。日本の長い歴史で一個の人間のこれほど重荷を負った一生があっただろうか。今はお祈りしたい。安らかにお休みください。昭和天皇は終戦の翌年から8年間、鎮魂の地方巡行を続けられた。その時、沖縄だけが取り残された。思わざる病となりぬ沖縄を、訪ねて果たさん務めありしよ。一昨年秋、病に倒れた無念の思いをお歌に託されている。思えば、陛下のご生涯を律してきたものは、天皇としての務めであった。戦前は、帝国の統治権者として、戦後は国民と国家統合の象徴として、欽直なご性格の陛下はその務めを精一杯果たされた。ご心労の多い日々だったに違いない。昨年春、誕生日を前にした記者会見で、大戦のことが一番嫌な思い出と語られたとき、頬に一筋の涙が光った。揚々な思いが交錯し、抑えきれなかったのであろう。その涙と、そして国民の前で時に見せられた、あのおおらかな天真の笑顔とが、改めて胸に迫る。陛下は、驚くほどの強いご気力で病と戦われた。病床から天候不順を心配され、藤森宮内庁長官に、雨が続いているが、稲の方はどうか、とお尋ねになった。お見舞いの記帳の列には、皆が心配してくれてありがとう、のお言葉も託された。深い悲しみの中で昭和史が静かに幕を閉じた。新天皇が即位され、元号も平成に改まった。険しかったこれまでの道のりをしみじみと思いつつ、心から願う。新天皇と共に築く新時代が、元号の意のごとく、平和と繁栄に包まれるように。89年1月8日。ぼんやりとした不安。昭和2年、芥川龍之介が、ぼんやりとした不安と記し、自ら命を絶つ。その8年後、菊池寛が旧友を記念、創設した芥川賞年2回が、昨日の選考で100回目になった。直木35記念の直木賞とともに、まさに昭和の文学史をなすが、最初はそれほど騒がれなかった。菊池寛は文藝春秋史上でその発表を一行も書いてくれない新聞社があったと憤慨し、わからずやと罵っている。政商は当初から時計で、副賞は500円だった。第1回受賞の石川達三が後に直木賞受賞の川口松太郎との対談で、僕は一月40円ぐらいで暮らしていたんだ。もらった直後は割に楽だった、と話している。結構な金額だったのだろう。昨年、僕の昭和史3巻を完結させた安岡正太郎は、昭和28年、1953年の受賞だ。当時も新聞は片隅に報じるだけだった。だから、どこかの新聞社が 大きなカメラを持って下宿にやってきたとき、家主のばあさんは、僕が何か悪事を働いたものと勘違いをしていた。賞金は5万円だった。低収入のない身で、親孝行を一度ぐらい、と、老いた父母を呼び寄せ、賞にもらった金革の懐中時計を父に、賞金で買った純毛の都腰巻きを母に贈る。僕の昭和史で印象的なシーンの一つだ。石原慎太郎の太陽の季節の受賞は、そのわずか2年後だった。芥川賞は社会的な事件になった。今、賞金は50万円。時代や世相を映し、新聞で言えば次第に社会種に、時に芸能種にも。そんな扱いも、戦火の菊池寛が、わからずや、と叱ることはあるまい。89年1月13日。李香蘭。真珠湾攻撃の年から半世紀を数える。広島、長崎への原爆投下で戦火が止むまで、あの無謀な太平洋戦争の惨禍はよく知っているとして、そこに至る歴史はどうだろうか。ミュージカル、李香蘭を演出した浅利慶太さんは、若い俳優たちが昭和初期の歴史をあまりに知らないことに驚く。昭和一桁世代に身近な歴史を、次の世代が知らないのはショックでした。李香蘭とは、女優山口淑子、現大高淑子参院議員の戦前の芸名だ。旧満州で活躍し、戦後、売国奴として中国の法廷に立つ。その波乱の反省をミュージカル東京青山劇場は描く。が、台本作りも稽古も、すべては昭和史のお勉強から始まったそうだ。20歳代の若い俳優たちが学校で教えられた記憶がないという、その時代の説明抜きに作品は成り立たないからだ。もっと若い観客を意識して、プログラムには1世紀の変遷を示す日本地図4枚を載せた。満州事変、226事件などの用語解説もちゃんとご鑑賞の手引きにある。戦後の法廷で日本人であることを証明、無罪となる李香蘭のセリフが重い。若かったとはいえ、考えが愚かだった。その若者たちにこそ、戦争を語り継ぐ大切さを、今、世界中の人々が痛感している。91年1月9日。モンペ。モンペの語源がよくわからない。戦時、女性たちが履いた野ばかまだ。大宴会には、モンベイに起こるか、とある。どこかのモンベイさんが考案したということだろうか。長野県伊那地方では、昔から、もっくらと呼ぶ。かつて、村の子供たちもこれを履いた。伊那出身の熊谷元一が履くは、今も、もっくらの子供たちを描き続ける。昭和初期から村の教員生活の傍らで雑誌子供の国などに動画を発表してきたからご記憶の方も大いに違いない。その長い軌跡が画集熊谷元一の世界限定版郷土出版社になった。雨も降らんに傘さして花婿さんのお迎えに日差しの中傘を差した赤いほっぺの女の子をいがぐり頭の男の子がからかっている。どちらももっくら姿だ。竹馬、マリツキ、おしくらまんじゅう、わらべ歌を添えた絵がほのぼのと温かい。ミニカーもテレビゲームも持っていないが、なんと豊かな遊びを所有していたことか。と、作家、井出孫六さんが画集に情を寄せている。もっくらは戦後しばらく女の子たちが履いたが、やがて姿を消す。町も村も昔より豊かになり、しかし子供たちの遊びはどうだろう。もうすぐ新学期。画伯の絵が豊かな遊びの復権を願っている。92年4月1日。半島の舞姫。 ご年配の方なら、蔡正気の名を懐かしく思われるかもしれない。戦前の日本で、半島の舞姫として、絶大な人気を博した韓国生まれの天才舞踊家だ。その蔡を偲ぶ松島智子さんのコンサートが先日、東京で開かれた。題して、私の舞姫。蔡の数奇な運命に自分史を重ねて、歌い、踊った。旧満州生まれの松島さんが父を戦争で失い、戦後母と二人で引き上げてきた辛苦は知られている。幼い時、養母を習った石井爆から蔡の素晴らしさを聞き、その名を胸に刻み込んだという。蔡が石井に師事したのは大正15年、1926年、13歳の時だ。やがて大輪の花開く。自ら主演した映画の題名が半島の舞姫だった。戦時の昭和19年、1944年、一人で帝劇を20日間満員にしたという話も残る。日本統治下の祖国の舞踊を愛し、日本名を拒み、しかし日本で声名を得た胸中はどうだったか。戦後、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国へ、最高人民会議代議員も務めるが、いつの頃からか消息が絶えた。失脚、粛清、処刑、諸説ある。松島さんの父を奪った戦争は、蔡の祖国で民族分断の悲劇に暗い影を落とす。私の舞姫の舞台で、会うことのなかった二人の舞姫の思いが交錯した。もしも蔡が存命なら、80歳を超えているはずだが、94年5月31日。